皆さんこんにちは、川原雅代です。本日はですね、私からプライドを購入していただいて、なんと1年間で500万超えの報酬を稼がれた、山田さんという方に来ていただいてますので、今日はちょっとその山田さんにですね、いろいろと成功の秘訣をインタビューしてみたいと思います。じゃあ山田さん、どうぞよろしくお願いします。
あ、はい、山田と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、いやちょっとね、メールもらってね、結構びっくりしたんですけどね。
そうですね、なんとか1年経って、それだけの結果を出すことができて、ぜひお礼を申し上げたいと思ってメールさせていただきました。
それはそれは、わざわざありがとうございます。
いえいえ、はい、
なんかプライドを始められたのが去年の、10月ぐらいからなんですよね。
去年の10月なんですけど、始めたそのきっかけというか、ですかね、そう始めてきっかけっていうのは、そう10月からですね、ちょうど丸1年経ったところなんですけども、きっかけはですね、小玉さん、小玉あゆみさんのですね、主催してる塾で、川原さんの発表がを見てですね、それでそういう
ネットビジネスゴールデンクラブってあれです
よね。そうなんですね。そちらを拝見して、そこで、こういう稼ぎ方もあるんだということで、ぜひこれだったら自分でもできるかなと思いまして、川原さんのメルマガに登録させていただいて、そこからプライドを購入して実践し始めたのが10月でしたね。
なるほど、なるほど。
はい、
で去年の10月から今年の10月まで で、はい、でちょうど丸1年 で、で報酬額っていうのが、
報酬額がですね、だいたいアドセンスが490万ぐらいで、楽天のアフリエイトの方が15、16万なんで、合算して、503、4万、ぐらいで、500万を一つのブログから、報酬を上げることができました。はい、
で今言われてたんですけど、持ってはるブログっていうのがもう一つだけ。
はい、一つだけ、いわゆるごちゃ混ぜブログですね。
はいはいはい、
いろんな記事を投入したブログです。はい、川原さんが、おっしゃってた、
私が最初にお勧めしてるあれ
です、ね。そうなんです。
そのごちゃ混ぜを一個だけで、1年間で500万円以上稼いじゃったよと。
そうですね、なんとか1年の区切りで、500万を、なんとか超えることができたんで、
素晴らしいですね。
と思います。はい、
でちなみにその報酬の伸びってね、例えば1月目がいくらで、2月目がいくらでみたいな、そういう流れってちょっと覚えてはります？
はい、大丈夫です。ちょっと見てみたんですけども、最初10月の最初、10月、川原さんからプライド購入したのは9月だったんですけども、やはり、最初、ワードプレスとか、知識もなかったんで、最初独自ドメインを取って、でワードプレスでブログを立ち上げたり、プライドを読んだりして、でその後に外注さんも最初から雇ったんで、ライターさんを。
あ、そうですね。
なので始めるまでちょっと1ヶ月がかかってしまったんですけど、
はいはい、
だから記事を一番最初に投入した日が10月の18日だったんですね。
18日、はい、
はい、で10月の報酬は27円です。
はいはいはい、そうですよね。
実質12、3日しかないんですけど。
そうですよね、もうそんな2週間もないぐらいですもんね。
もうたった27円で、で11月ですね、11月も748円なんですよ。
ほうほうほう、はい、
で12月ですね、3ヶ月目に一応当たるんですけど、
はい、
12月は20万955円。
いきなりなんか膨らみました
ね。いきなりこう爆発したというか。
どうしたんですかそれ。
どうした、ちょうど2ヶ月経った12月の、
はい、
そう終わりぐらいまでは本当ポツポツだったと思うんですけど、ポツポツしかアクセスなかったんですけど、ちょうどクリスマス前ぐらい、2ヶ月経ったぐらいからバッと来た感じなんですね。
ああ、やっぱあれですかね、はい、年末年始のこのクリスマス関連の記事とか。
ええ、そうなんです。
あとなんかこうお正月とかあっちの辺の記事ですかね。
そうなんですね。そのあたりの記事を最初まず始めた時に、やはり3ヶ月後の行事とかの仕込んでたので、それが、急にアクセスが増えて、爆発したというか跳ねたというか、そういう形で一気にこの12月の最後の1週間ぐらいでガッと来たって感じですね。
なるほどね。まあそうですね、立ち上げた時はその立ち上げたシーズンの記事っていうのは入れてないですもんね。
そう、入れてないです。うん、入れたのはもうクリスマスもちょっと間に合わないかなと思ったんで、クリスマスも確か 1,2 記事しか入れてなくて、ほとんどその年末年始のまあお年賀と、うん、お年賀状とか、
はいはい、
あとあの初詣とか、うん、まあそういったものを中心に年末の大掃除とか、なんかまあそういったものを入れていきましたね。
なるほどなるほど。それがまあじゃあちょうど12月に検索される記事ってことでバーッと伸びて。
そうなんです。それでなんかすごいは、うんうん、まあ急にいきなりこう来たって感じですね。
ほうほうほう。その時、はい、気持ちよかったでしょ
う。そうですね。まあなんとかうん、なんとかうまくこう乗れたというか、波に。うんうん、乗れたというか、うん、そういう形、うん、ありましたけど、最初のでも、2ヶ月、まあ、本当に最初の頃あまりね、アドセンスの管理画面は見なかったですね。
う
ん、
ああ、そうですね。その方が精神衛生上いいですよね。
は
い、
そうですね。モチベーションがちょっと下がるかなと思ったんで、うん、まあ、あえて別に見なくて、うん、見てもいちいちそんなアクセスがまだないなとか、報酬が何円だとかって言ってもなんか嫌だったんで、
うんうん、
まあ、別にもう最初はもう見なくていいなってことで、はい、やってましたけど、まあでも3ヶ月目でやはり10万円はちょっと目指してたんで、
はい、
はい、なんとかまあもう達成できたんで、うん、よかったと思いましてね、うんうん、
でもそれからもうあの報酬画面見てはニヤニヤですよね。
あ、そうですね、そうですね。本当にまあ、驚きというか、
ね、
本当にそうですね、こんだけね、うん、あるんだと思いまして、
あ、今日はいくらだみたいなね、
うん、そうですね、そうですね、まあ、本当に、うん、まあうん、思いました。はい、
わかりますよ。私もね、だから今ってほらなんかアメリカ時間で、
はい、
私設定してるんですけど。
あ、そうですか。はい、
だいたいあれアドセンスのだから報酬の1日の報酬っていうのが切り替わるのが、
はい、
向こうの午前0時なんで、日本時間だったら夏時間と冬時間があって、
はい、
今だったら4時、夕方4時とか、日本時間の夕方4時とかに向こうの日が切り替わるんですよね。
あ、はい、
うん、で、まあ、その4時過ぎたらちょっと今日の報酬いくらだったかなみたいなのをこう見てね。
はいはい、
ちょっとあれちょっと楽しみじゃないです
そうですね、そうですね、楽しみですね、本当に。今
日行ったみたいなね、
やっぱりこう稼げてると何回も見ちゃいますよね。
あ、そうですよね。
ちょっとした時にスマホで見たりとか、
うん、
はい、
あれからなんかまた伸びたかなみたいなね。
そうですね、うん、どうしてもなんだかんだやっぱり夜12時過ぎまで起きちゃって見ちゃいますね。今日はいくらなったとか。
あ、そうなんですね。じゃあ日本時間で設定されてるんですね。
あ、そうですね、僕の方はそうみたいな感じです、うん、
あ、なるほどなるほど、はい、うん、アメリカ時間だったら夕方見れますよ。
あ、そっかそっか、はいはい、
ね、まあ後からちょっと切り替えれるんかどうかっていうのが分かんないんですけど、ね、
あ、そ
う
か、はい、
うん、
でも最初の頃は本当にもうほとんど見てなかったですね、
うん、あ、そうですね、うん、その方がね、
うん、
いいでしょうね、
いいのかな、うん、
気持ち的に、
はい、
まあ外注化してるから、そんなね、自分はもうあんまりやんなくても淡々と記事は積み上げていけますからね。
そうですね、
うんうん、
で、そうです、もう僕がやることはとにかくキーワード選定とか、
うんうん
うん、そういう外注さんの依頼に集中して、はい、やってましたね、うん、
あ、なるほどなるほど、で3ヶ月が過ぎて、あ、ごめんなさい、はい、なんかすごい横道それちゃったけど、
いや、で、
はい、4ヶ月目以降はどんな感じ
で、この後はですね、まあまあ、12月が大体20万円ちょっと で、
はい、
で1月が、まあ、大体23万円ぐらいでしたね。
ほうほう、
これアドセンスです。今アドセンスだけですけど、23万円
アドセンスだけ、
はい、アドセンスで、そうですね、
はい、
まあ、やっぱりこう成人式の記事とか、
うん、
まあ、いろいろ、まあ、お正月関連ですもんね。
あ、ですね、そうですね、1月はね、
はい、でそのあたりで、まあ、23万円ぐらいになりまして、
はい、
でその後、1,2,3,4,5 ヶ月目 2月ですか、
はい、
2月は、まあ、日にちが28日しかなかったんですけども、
はい、
この時は43万4千円。
お、一気に倍ぐらい。
そうですね、一気にその1月から倍ぐらい、もうプラス20万以上、うん、
お、素晴らしい、
なりましたね。日にちが少ないのにね。
ね、本当ですね。28日までしかないのに、はい、でしかもまだ5ヶ月目なのにそんだけいっちゃったと。
そう、そうなんですね。稼いでる時って1日 の、 額が大きいんで、やっぱり28日と30日じゃね、
うん、
違っちゃいますよね。
1日で1万以上違いますからね。
そう、違いますから ね、
ね、
うん、まあ、でも 2月はそう短かったんですけど、うん、まあ、43万4千円になりまして、
素晴らしい。
で、はい、で、3月ですね、
はい、
3月がこれがやっぱりこの1年間の中で一番伸びた月だったんですけども、
はい、
まあ、約88万
うわ、
87万9322円ってことで、 まあ、約88万円ぐらいで、
すごいな、
はい、でまあ、楽天アフィリもやってるんですけど、うん、楽天はそんなにちょっと確定報酬下がっちゃうんでちょっと少ないんですけど、うん、まあそれも入れるとまだ91万円ぐらいだったんですけども、
そんでもやっぱりちょっと結構そっちで2、3万あったんですね。
そうなんですね、それでもありました、はい、はい、
すごいな、
まあ、そこで、結構、まあ、これが半年、経ったぐらいですね、1、2、3、4、うん、そう半年でこの時点で大体もう200万近くはアドセンスがもう行、うんうん、ったので、そうですね、
そうですよね、
で
今1年経過、まあ、去年の10月18から今年 の、 そのまあ10月18まで で、はい、
そうですね、そう丸1年経って、
丸1年経って、
はい、経って、まあそうですね、まあ、アドセンスの方が、そうですね、490万ぐらいですかね、
うんうん、そうですね、
で、うん、楽天は15万ぐらいなんですけど、まあ、うん、アドセンスも多分今月が、まあ、あともう終わりですけど、すればもうちょっと500万ぐらいを超えるかなと思います。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
10月終わり時点でね、
そうですね、終わって今月もあとちょっとで終わって、まあ、500はいくかなって感じだと思いますね。
うん、すごいな、はい、いや、まあ、私もね、まあ、自分もやってますし、で、まあ、あとの他のね、こう、はい、実践者さんとかの声も聞いててね、確かに、まあ、はい、そうやってこう80万円いきましたとか100万円超えましたみたいな人もちらほらいるはいるんですけど、
はい、
アドセンスだけじゃないんですよ、やっぱり。他のアフィリとか、
はい、
例えばその情報発信とか、
はいはい、
あんなん組み合わせての数字なんで、
あ、そこか、ね、A8 とかそういうことじゃなくて、そういう他の情報アフィリも入れて、
はい、そうですね、はい、だからもうそれこそ、まあ、私なんかプライド自身を売ってっていう、その情報発信の方ですね、あそこを組み合わせたら100万超えっていうのはしてるんですけど、月、
はい、
うん、
はい、
でもそのアドセンスだけでって、ここまでって
だけとか、ブログだけで、
うん、あ、そうそうそうそ う、 なかな
か、うん、
そうそうそう、正直そこまで行ったことないんで、
あ、そうですか、
いや、もうぶっちゃけもう超えられちゃったなって
、いやいや、もう、まあ、川原さんのノウハウのそのおかげで、
いやいやいや、
もうそれをそのまま正しくしたおかげでっていうことなんですけどね、
いやいやいや、
いや、
もうそれなんでね、もうだからちょっと超えられるとさすがにもう何があったんだってことでね、
いや、
気になっちゃってね、
そのあたりも、もう、もしあれだけ、うん、どんどん聞いていただいて、まあ、そのあとメルマガ読者さんにも何かこうね、ためになればいいなと思いましたんで、
ちょっと皆さん聞きましたか、はい、この奉仕の精神、
いやいや本当に、いやもう皆さん、僕もこの、その稼ぐ前はいろいろと情報ね、いろいろ受けていただいて、まあ、今があるんで、今度はどんどんこのまた与えるじゃないですけど、どんどんね、発信できたらと思ってますんで、はい、
やっぱね、ちょっと稼ぐ人はね、その辺のなんかマインドっていうかね、なんかこうとにかく先に与える姿勢っていうのがすごいんですよね。
あ、
うん、今まで、まあね、小玉さんとかね、その他コミュニティでなんかいろいろ稼げる人っていうのを、
は
い、今現在稼いでる人っていうのを何人か知り合わせてもらって、
はい、
話聞いてたら、
はい、
もうとにかくもう、え、いいのっていうぐらいこうギブをねしてくれるんですよ、こっちに。
そうですよね、
こんな教えてもらっていいんですかみたいなね、うん、でもやっぱそういう人がもうどんどん上のステージに上がっていくっていうか、はい、稼げるようになっていくんで、
じゃあそのね、精神は大事にしないといけないです ね、うん、
ね、
はい、
まあ、別に教えてもらいたいからってこんなん言うて誘導してるわけじゃないんですけど、
ね、あ、いえいえ、でもですね、やっぱりこう最初は1年目なんで、その前年のまだ流れ、
はい、
その報酬の、変動っていうか、だいたいこの時期は伸びてこの時期は下がるっていうのが分かんなかったんで、結構やっぱりこの月が変わるとビクビクしてました。そのちょっと今月も稼げるかなとか、
はいはい、
やっぱり先月は良かったけど今月はっていうのも分かってて、まあ、
うんうん、
昨年とかやってれば昨年はいくらだったから、まあ、今月はこうだなとか、
うん、
なんかこう予測できたりするかなと思うんですけど、うんうん、全く1年目だったんでちょっと分かんなかったんで、
うんうん、
やっぱ3月がすがぐわっと伸びたんですけど、4月はちょっと落ちちゃったんですよ、
はいはい、
なのでそれでちょっと焦って、そのなんかペナルティになったのかなと思って、
う
ん、で一応 Google さんに連絡したんですね、アドセンスで、はい、ちょっと、はい、なんかペナルティとかなってますかってことで、
うん、
そしたら、いや、別にそれは大丈夫ですよってなったんですけども、
うんうん、
やっぱり3月は、ね、やっぱ広告費が上がったりとか、
うんうん、
それ上がりやすくて、4月はちょっと落ちるっていう、うん、そういう傾向が分かんなかったんで、
あ、なるほどね、
ちょっとやっぱ焦りましたね。その僕はずんずんこう、右肩あたり上がりに伸びるっていうか、そういうイメージもあったんで、
うんうんうんうん、
やっぱ下がるとちょっとこう焦ったというか、
ああ、そうですね。
ありました、
うん、あれはね、もう心配しなくてもね、企業ってほら3月決算多いじゃないですか。
ええ、
で、 4月からこう新しいこう期が始まりますよね、
はいはい、
それまでになんかこう広告費をねなんか使い切るじゃないですけど、なんかそんなんがあるんですって。
はい、
なんか決算の時にあんまり黒字だったら、
はい、
なんかこうちょっと税金がきつくなるじゃないですか。
あ、そうですね、
だからなんかこう予算を使い切ろうとするらしくて、
うん、
ほんで広告費をたくさん投入してくれるんで自然とそのアドセンス報酬も上がるみたいな、
はい、
うん、それはあるんで、もうそれはみんなそうなんで、
そうですよ ね、う
ん、ね、それは大丈夫なんですけど、でも最初だったら分かりませんもんね、
最初が変動っていうんですかね、いや、まあ、何でも商売こう、ね、うん、よく2月8月は良くないとか、
う
ん、まあ、年末はまあいいとかあるんですけど、
うん、
ちょっとアドセンスは初めてだったんで、そういうのが分かんなかったんで、
うんう
ん、
や
っぱ、
うんうん、
あ、そういうもんなのかなとか思いながらこの1年いろいろやりましたね。
あ、なるほどね、
やっぱクリック単価とかもやっぱり本当にまあその月の中でも変わるし、
うんうん、
やっぱりなんかこう悪いとなんかこう、うん、なんか嫌な気持ちに、まだ気持ちというかちょっとどうなのかなと思うしね、やっぱ一喜一憂はしましたね、すごく。
あ、しますよね、やっぱなんか、クリック数この日の方が多いのに、
はい、
報酬額は結局なんか少ないとかそんなもありますよね。
このなんですかね、あのインプレッション収益っていうんですかね、
うんうん、単価がね、広告単価がね、
うん、そういうのとかやっぱいい日もあるし少ない日もあるし、
うん、なんかそうそうそう、
はい、ただやっぱ自分でやっぱコントロールできるとことできないとこあったんで、もうできないところもしょうがないというか、そのクリック、うん、その広告費のあれとかはこちらでねコントロールできないんで、
う
ん、
そうですね、
もう、うん、うん、そういうのはもうねしょうがないんで、なるべくそういい記事をっていうことでそっちに注力しましたね、うん、
あ、それかなり正しいですね、
はい、
言ったら自分のコントロールできないところはもう、もう開き直って、自分のコントロールできるところに集中するっていうそのやり方ですよね。
そうですね、
なるほどなるほど、
そんな感じでいろいろやってて、まあ、本当にあっという間に1年が経ったっていう感じです、うん、
あ、なるほどです、
はい、
そしたらね、やっぱりその今対談聞いてくださってる皆さんね、
はい、
やっぱり山田さんがどうやってこのプライドでそんだけ成功できたかっていうのがね、もう今気になってしゃあないと思うんですよ。
皆さんと同じようにプライドの教材を見て、河原さんの特典を見て、やったんで、まあ多分スタートはみんな一緒だ、うんうん、一緒なんですけどね、
うんうんうん、
スタートは、はい、見てるところも、はい、
うんうん、見てるところも全然一緒で、まあ、特にその塾に入ったとか、なんか誰かのコンサル受けたとか、そんなんはないんですか？
あ、そうです、それはないですね、それは
な
く、
あ、ないですね、
もう、まあ、河原さんのメルマガでいろいろこう、うん、なんかちょっとしたコツだったりっていうのがね、送られてきたのをちょっと実践したりとか、あとやはりこう、まあ、プライドの、ね、問いさんの方でもいろいろあっちの方で、いろいろ情報を出してたりするので、まあ、そういう動画を見たりとか、
うん、
で、ああかなこうかなってことで、まあ、いろいろと取り入れながら、
はい
はい、やっていきましたね。
あ、それはプライドコミュニティの方ですよね、あの問いさんのやられてる、
そう、コミュニティで、そうですね、はいはい、YouTube なんかでも、まあこうね、たまにこうそういう、ちょっとした気づきみたいなのを、ね、発信してるんで、はい、そういうのから、まあ、ヒントを得て、うん、あ、こうやっていったって感じですね。
あ、なるほどなるほど、
はい、
そしたらもうじゃあそういうふうに、まあ、皆さんと同じところですよね、情報のこう、ね、
う
仕入れ場所っていうのは、
ね、そうですね、そうです、うん、特別変わったことはなかったんですけどもね、うんうん、はい、
お、なるほどなるほど、
はい、
もう言ってみたらもう皆さんも前提条件一緒なんで同じような結果が出せるはずって話ですよね。
そうだと思います、特に僕が何か、うん、特に何か秀でてるとかそういうことはないと思いますし、僕も記事は書いてないので、
うん、
で、まあ、外注さんのライターさんも別に普通の主婦の方で、
うん、
なんか特にプロフェッショナルな方が書いてるわけじゃないので、
うんうん、
まあ多分皆さん外注ライターさん、まあ、使われてるかは分かんないんですけど、まあ、うん、そんなに多分、まあ、同じような形感じだと思うんで、
うん、
そんなに何か、はい、特別なことはないかなと思うんですけど、まあ、うん、でも僕が気づいてないところもあるかもしれないで、それはちょっと今対談の中で気がつくかもしれないです。
そうですね。そうですね。したらやっぱりね、はい、記事自体は外注さんに書いてもらってるっていうことなんで、
はい、
やっぱり大事なのは、はい、こっちがしてることってキーワード選定、
はい、
うん、とあと、まあ、タイトル付けぐらいじゃないですか。
はいはい、
うん、キーワード選定って、そうしたらちょっとどうやってるのかっていうのを具体的に山田さんのやり方って教えてもらっていいです？
はい、とりあえず最初気をつけたことというか、ちょっと始めるときに、
はい、
まあ、河原さんのその特典とかメルマガとか読んでて、とにかくまあ、NBG 氏の発表でもおっしゃってたんですけども、そのミドル記事ですよね、いわゆる、3ヶ月後の、そのイベント行事とか、そういう、ね、ものがある、毎月あるいろいろあると思うんですけども、そういったものをほぼ、うん、最初はほぼ 100%、
うん、
そこから、
はい、
記事何を書くかを決めて、
うんうん、
そこの記事をもうとにかくガンガン入れてきましたね。
あ、もうひたすらミドルで攻めていった。
そうです、ミドルで攻めて、うんうん、基本ショートはないじゃないですか、プライド あの教えとして。
そうですよね。
でショートはまずないとして、でロング記事もあるんですけど、うん、ほぼロングはやんなかったですね。もうほぼ、うんうん、ほぼ 99% ミドルでしたね、うん
うん、はいはいはい
はいはい。それで、そのミドルはどこから見ていくかっていうと、そのヤフーの
ラーニングポータルですか。
そうですね、そこから、うん、まあ、この、何月はこんなキーワードが検索されるっていうね、一覧の PDF がありますから、うんうん、はい、あれからも抜きもう見ていって、うん、で、まあ、あと実際に検索の山とかを見て、で、まあ、優先的にやはり少ないもの多いものキーワードであるので、やはり、よりこう、まあ、例えば2号3号で山があるものから優先して、どんどん入れていくというか、ライターさんに指示を出して入れていきました、
うんうん、
そこが一番コツかなと思いますね、はい、
うんうんうん、
とにかく ミドルで攻めたというか、
うん、ミドルでひたすら集中して、もう他にはもうロングはあえてまだ最初のうちは手を出さんかったと。
そう、手を出さないで、もうとにかくミドルを最初なるべく多めに、ライターさんを最初多分採用4、5人ぐらいしたと思うんですけど、
はい、
まあ、テストももちろんテスト記事を書いてもらって、まあ、良さそうな人を雇ったんですけど、うん、
はい、
まあ、多分4、5人、確か4、5人ぐらい、
うん、
を雇って、その人に、まあ、例えば週、3から5記事ずつを何人かに割り振って、
ほう、
でできたのからどんどんワードプレスにどんどん、まあ、入れていったというか、まあ、記事投稿も外注さんお願いしたんですけども、うん、
あ、はい、
まあ、最初何記事は自分で入れたんですけど、あ、これちょっと俺じゃ間に合わないと思ってまた雇って、うん、でとにかくどんどんもう流れ作業でもう自分はキーワード選定、タイトル、
うん、
で流しお願いしライターお願いしてできたのを下が投稿して、どんどん予約で公開してたって感じですね。
うん、なるほどなるほど、
はいはい。
じゃあ、まあ、言ってみたら、まず最初で拾ってくるのはヤフーラーニングポータル あの何年何月によく検索されるキーワードっていうあの PDF で、
はい、
でそれを、まあ、どこでもキーワードゲッターとか、ああいう、はい、もしくはグッドキーワードとかのツールに入れて、
はいはい、
で産後で Google トレンドのグラフが出るもの、
そうですね、
に絞って外注さんにはい、このキーワードで書いてくださいって投げてったって感じですね。
そうです、そうですね。それでもうとにかくどんどんある程度、まあ、数を、うん、ある程度こうブログを強くするために、
はい、
まあ、その確か記事数がやはりある程度もちろんないと、
ええ、
まあ、育ってこないっていうのが確かなんか書いてあったと思ったんで、
そうですね、
それを、はい、それを見て、まあ、もうどんどんある程度投入していったというか、
うんうん、
やっていきましたね。それを心がけましたね。
あ、月どれぐらい、
そうですね、最初の2ヶ月で、
ええ、
最初の2ヶ月で100記事ぐらい入れましたね。
ほうほう、
はい、だからそう入れましたね、うんうん
うん、じゃあ1ヶ月50記事ペースぐらいで、
そうです、それぐらいで入れていって、うん、その後もやはり30記事以上は入れていきました、常に、うん、まあ、30か50ぐらい入れていきましたね、うんうん、
じゃあ月30から50ぐらいをずっとコンスタントに、
うん、コンスタントに、はい、やっていきました、うん、その基本は3ヶ月後のキーワードで、
うん、なるほど、
はいはい、
で更新っていうのは毎日ですか。
更新はそうです、毎日でやってきました、うん、予約で、で、うん、最初はなんかできてライターさんから上がった記事を、
はい、
例えばまとめて1日3記事とか、
はい、
で次の日はなくてまたできてからバーって一気に何記事かやったんですけど、そしたら河原さんの方から、はい、まあ、毎日少しずつ公開していった方がいいですよっていうアドバイスがあったので、うん、
はい、
まあ、なるべく1日、まあ、多い時は 2、3 記事、まあ、少なくとも1記事をポツポツ公開、予約公開していくようにしましたね、
うん、あ、
で、
なるほど、
まあ、途切れないようにやっていきましたね。
あ、なるほど、やっぱ最初の3ヶ月っていうのはサイト立ち上げて、
はいはい、
3ヶ月っていうのはこう Google がどうしても様子見をしてるので、
はい、
やっぱ毎日皆勤賞で更新してる方が、はい、Google からの信用っていうのがねつくんですよね、
はいはい、
うん、っていうことで、まあ、毎日されてたということですね。
そうですね、だから最初の、うん、だから最初は僕もそのもちろんこういう初めてですし、その、こういうキーワード選定とかそういうのがですね、でも自分自体も慣れてないんで遅いし、
うんうん、
まあ、僕の方で タイトルとあと各見出しですね。見出しも一応僕の方が決めてたんですね。
あの込み出しですね。
はい、込み出し、そうです、込み出しを、はい、あのだいたい3つか4つ、まあ多い時は5つぐらいですか、はい、まあ基本4つぐらいでしてたんですけど、うん、もう本当に、まあ、毎日ちょこちょこずつそのいろいろ作業していって、はい、まあ最初の1ヶ月2ヶ月はやっぱりしんどかったですね。
ああ、まあ慣れてないですもんね。
そう、慣れてないですし、やっぱり、ね、遅いし忙しいし、でもまあ一番集中してました。はい、
あ、会社もあの勤めながらだったんですか？
僕はちょっともう最初もうあのネットビジネスであのちょっと独立はしてたんですけど。
あ、そうなんですね。はいはいはい、うん、他の、 あの、まあ、トレンドアフィリ以外の業務でもうネットビジネスでやられてたってことですね。
そうやってたんですけど、新たなちょっと稼ぎっていうことでまあ取り組んだんですけども、うん、はい、
なるほど、
まあ、うん、まあでもまあだからあの副業でまあ勤めてる方より時間は確かに使えたんですけども、まあ、うん、あ、うん、まあでも、そうですね、結構集中 してまあもう、うん、あのやってましたね。
はあ、うん、それは大体目安としてでいいんですけど、1日何時間ぐらいされてました？
最初の頃1日、そう、まあ、他の仕事もあったんで、まあ、できてない日もあったんですけど、まあ、大体1日、そうですね、でも最初はいろいろなれなかったから、まあ、1日でも、まあまあ、4時間5時間ぐらい、
ほうほう、
まあ、そうですね、
うん、
やってたぐらい、なんだかんだやってたと思います、うん、
でまあ、ちょっと慣れてきてからっていうか、はい、まあ、3ヶ月目以降とかになってきたらどれぐらいになってきました、はいはい、作業時間っていうのは。
だいたい僕のパターンとしてその週末までに、翌週にお願いする記事をライターさんが何人かいて、だいたい1人週だいたい3から5記事ぐらい書いてもらったんですけど、だいたいまあライターさんに渡す、Excel ですね、それを週末までに僕が作っておいて、うんうん、で週末に来週これでお願いしますってやるんですけど、うんうん、まあ、だいたい週の半ばぐらいになるとじゃあ来週分のテーマってことで考えるんですけど、
はい、
そうですね、まあ週、うん、まあでもね、やっぱり結構今でも時間をかけますね。
あ、じゃあそこは丁寧に、
そこは丁寧に、結局その、うん、どのキーワードで記事を書くっていうことは結局そのマーケティングになるので、
うんうん、
どういう商品を出すかってことになるので、うん、やはりこう慎重になるのなりますね。
あ、なるほどね。
なのでそのグッドキーワードとかで調べるんですけど、やっぱそれで調べて、それでどういうこうタイトル文にするかとか見出しをっていうのはかなり時間かけてるんで、そうですね、今でも、まあ、週3回ぐらいでやっぱり、
うん、
まあでもそうですね、まあ、やっぱりでも、まあ、そうですね、やっぱ3時間から5時間ぐらいなんだかんだかけちゃってますかね。
あ、でもなんかね、思ったんですけどね、サラリーマンの人とかってね、
はい、
結構朝から晩まで働いて残業とかしてるじゃないですか、
はい、
それで手取りまあ20万とかせいぜい30万ですよね、
はい、
それが週3回、
はい、
まあ、3、4時間とかの、はいはい、あの作業で月88万とか稼げたらいいですよね。
そうです、だから僕も思いました、まあ、うん、こんなね報酬から考えたらね、
うん、
本当に、うん、すごいリターンだなと、うん、
時給いくらだって話ですよね。
で僕もこの1年でその、ね、500万稼ぎましたけど、じゃあ、外注ライターさんに、まあ、僕は今は300円でお願いしてるんですけども、
はい、
その1年間かかった外注費とか、まあ、記事投稿は100、うん、まあ、いろいろやってもらってるんで150円ぐらいしてるんですけど、
うんうん、
まあ、その使った外注費って考えてたらそのリターンがすごいなと思いまして、
本当、うん、なんか外注さん申し訳ないっすよね。
そうそう、ちょっとだから外注さんにいくら返せるって当然言ってないんですけど、
あ、
ちょっと言えないですね、
うん、言えないですよね。私も実はちょっと内緒にしてる、そこは
こんな稼いでますってことは言えない。こういうブログとかはあのこういうブログですよってことは言ってありますけど、
あ、
で、まあ、こういう Google の広告費であの広告費を、うん、あの配置してるんですよってことは言ってますけど、
うんうん、
そう、どれぐらい稼いでるとかそういうプライドの手法でとか、うん、そういうことは一切言ってないので、
ね、
まあ、とても言えないですし
言えないですよね。そこは内緒ですよね。
本当にまあ感謝してますというか。
ね、本当申し訳ない。
はい、
あの山田さんはその、まあ、さっきせっかく外注の話が出たんで、
はい、
1記事300円で、
はい、
だいたい週1人につき3から5記事を書いてもらって、
そうです、それぐらいです、はい、
で文字数は1記事どれぐらいにしてるんです？
文字数は最初もう去年募集する時からあの一応1500文字、う
ん、じゃあちょっと多い目なんですね。
そう、ちょっと多めにやっぱりライバルが増えてきてるかなと思ったんで、
うんうん、
まあやっぱり1000、まあ川原さん最初確か1200文字ぐらいで200円ぐらいっておっしゃったんですけど、まあ僕の場合ちょっと増やして1500文字で、まあいいやと思ってもう300円で、
うんうんうん、
あのまあ最初テスト テスト期間は200円とかにしたと思うんですけど、
あ、なるほど、
まあ、ちょっと良ければ300円、基本300円ぐらいにして、まあ、今もそのままやってますね。
じゃあ、まあ、テスト期間、例えば最初の10記事とかですか。
はい、そうです、そうです。テストを来て、あ、で、まあ、この人だったら定期的に頼んでも大丈夫だなっていう方には300円にしてあげたりとか、うん、
あ、なるほど、
うん、やっぱり、うん、そういう、うん、そういうふうにしてやってますね。
なるほど、なるほど。
ですけど、あの、あれです、1年前に募集した採用したライターさんとかは今はもうやってないですし、
あ、はい、
やっぱり長くても数ヶ月でやっぱり入れ替わっちゃいますね。
あ、そうですか。うん、
はい、まだそう、1年前からやってる人はやっぱり残念ながらいないですね。
あ、そうですか。私実は2年前からの人がまだ2人いるんですけど。
あ、そうですか、すごいですね。
まあ、でも
こっちが良くてもね、やっぱりこう、うん、ほとんど主婦の方なんでね、やっぱ家庭の事情とかでね、
あ、そうですね、
どうしてもそういう方が多くて、はい、う
ん、まあ、じゃあ外注さんはもう入れ替わるものと割り切って、
ええ、
うん、でまたあのいなくなったら次募集するみたいな感じですかね。
そうです。もうやっぱ少なくなってきたら、あの早めに、うん、まあ、また、募集をして採用しとくようにしてます。
うん、なるほど、なるほど、
はい。
どうです、今現在も募集かけてきます、普通に。
そう、最近は ここでも最近はずっと安定してたんで募集してなかったですけど、
あ、まあ、そうですか。
まあ、出せば、うん、うん、まあ来ますね。
あ、そうですか。
何か、うん、来て、まあ、そんなに何も雇うつもりもなかったんで、うん、まあ、うんうん、まあ、5、6人中から、まあ、1人、2人とか2、3人、
うんうん、
って形で、採用 しましたね、
うん、なるほど、
はい、ゼロからだとやっぱりある程度もうちょっと抱えておいた方がいいと思うんですけど、
う
ん、
あ、そうですよね、
うん、
例えばその何かこうクラウドワークスですか、使ってるのは。は
い、そうです、クラウドワークスさんですね、ほぼ、
うんうん、
はい、募集は他のもしたことあるんですけど、うん、まあ、ほぼクラウドワークスさん、うん、で、あの、やってましたし、他はあんまなかったですね。
そうですよね、やっぱり一番なんか応募が来るのってクラウドワークスですよね、
はい、そうですね、なんかライターさんっていうかそういう方もいっぱいいるし、
うんうん、
使いやすいし、うん、うんうん、
そうですよね、はい、うん、私ももうクラウドワークスしか使ってないですね、今は。
あ、そうですか、はい、はい。
でどうです、最近、まあ、あのちょっと応募を増やすためになんか有料広告とかも使う人とかもいるみたいなんですけど。
あ、そう、有料プランというかね、その、はい、はい、
ああいうのは使われたことあります、
あ、使ったことありますよ。
あります、
はい、あります。あの、やはりちょっと無料で出してなかなか来なかった時にも、あ、いいやってことで、うん、確か8000円ぐらいのとか、
うんうん、
そのこの募集分が上位に出るような形で、
はい、
そうしたらやはり集まり目により目について来たことはありますし、
うん、まあ、
最初立ち上げたばっかりだとどうしても、ね、そこにちょっとお金をさらに払うっていうのはちょっと心理的にあると思うんですけど、うん、まあ、やはりそれだけ稼ぐんだっていう気持ちもあったんで、まあ、投資する意味で、
うん、
まあ、とにかくずっと来なくて始められないのがそっちの方が損なんで。
そうですよね。
なのでもう早く早くもうやりたいと思ったんで、うん、もう、うんうん、もう結構広告、あの募集分にはその広告、それは費を払って、うん、しましたね。
あ、しましたか、
はい。
無料でやったこともある。
はい、無料でも、まあ、もう1人2人だけでいいやと思った時は、うん、広告しないで、まあ、無料で出して、
うんうん、
それで採用したこともあります。
あ、なるほどね、はい。じゃあ、まあ、そんな人数がいらなかったら別に無料でもいいけど、もうたくさんちょっと5人とか割って集めたいよっていう時はもう広告でバーっと
露出
させるって感じですかね。
特に最初0人で立ち上げの時はやはり最初、うん、まあ、まあ、さっき言ったみたいに記事数をある程度入れたいっていうのもあったんで、
うんうん、
やっぱりなんか 4,5 人ぐらいいた方が良かったんで、まあ、最初はやっぱり広告で出して集めちゃった方が僕としてはいいかなっていうには 思うんですけどもね。
あ、そうですね、
実
際全く同感なんですけど、結構ね、はい、こう外注自体にハードルを感じちゃってる人もいてね。
あー、そっか、はい、はい、
うん、よくね相談を受けるんですけど、なんかこう自分が書けるようになってから外注さんを雇いますみたいなことを言わはるんですよね、
はいはい、
でそういう人に限って、
はい、
もう自分で書くのがしんどくなって消えていっちゃうの。
あー、そっかそっか、ね、もうその外注に移行する前にね、もう、
そうそうそう、
もう力尽きたというか疲れて、
そうそうそうそう、だってあれ結構1記事書くのに時間かかるじゃないですか。
いや、かかりますね、本当に。あの、うん、本当に自分の好きなことだったら多少書けると思うんですよ、趣味のことだったら。そうですけど、
うん、
その基本的にごちゃ混ぜブログだと、
うん、
まあ、いろんな、結局その、自分が書きたいことを書くんじゃなくて、やっぱりこのアクセスがあるお客さんがその需要のある記事を書いていくので、
うん、
もう自分の好みとか関係なく入れていくってなると、うん、まあね、その、うん、いろんなものを取り扱わないといけないんで、そしたらとても書けないので、
う ね。
やはり、もう僕は自分で書いてたらとても今はやってなかったですね。僕も
ですよ
挫折し
ね。
てやってなかったです。はい。
ですよね。しかも最初の頃の報酬が数十円の時とかね。
した
あ
らもう、
れね。
それだったらもう本当にね、そのコンビニで行ってバイトした方がいいやって話になったんで、
なっちゃいますよ
もう
ね。
なっちゃうんで、もう多分他のネットビジネスで目移りしたりとかして続けていなかったと思いますね。
全く同感ですね。
はい。
やっぱもう外注はもう最初からもう思い切ってやっちゃった方がいいって話ですよね。
そうです。なので、まあ、この、河原さんのメルマガ登録されてる方々も、外注の話をもう聞いてると思うんで、もうぜひ、まあ、確かに心理的なこういうね、あれとか、やっぱりそういうお金を先に使うっていう壁がちょっとあると思うんですけども、そこはもう必ずやっていけば、もう取り戻せるというか、それ以上のリターンがあると思うんで、もうぜひ、まあ、そんなに何十万も最初使うわけじゃないので、まあ、
そうですね。
ちょっとほんの、1万、2万とかぐらい、ちょっと、まあ、なんていうの、魚釣るときも、ね、無料の餌がなしで釣れないので、
そうで
餌
す
代
ね。
じゃないですけど、やっぱりそこは出して頑張ってやっていただければなと思いますね。
ですね。本当そうですね。それでもう今後ずっと毎年毎年繰り返し検索される記事を書いてもらえるわけですからね。
そうなんですよ。だから別にそれずっとそれで稼げても、それでじゃあ、なんていうの、そこで、ロイヤリティとしてそのライターさんにお金払うわけじゃないので、
そうです
一回
ね。
こっきり300円で書いてもらって、その300円がその各セット稼ぐ、ね、記事だったらもういくら稼いでるんだって感じになるので、
万じゃ聞かない話になってき
な
ますから
か
ね、
聞か
一
な
記
いん
事で
で、
ね。
本当に、まあ、
もう本当費用対効果がすごいですもんね、
そうなんですよ
こ
ね。
のビジネスっていうか。
ですので、ぜひそこはもう、なんとか乗り越えてやって もらいたいと思います。
そうですね。本当そうですね。どうでしょう。だいたい今まで流れで、タイトルのことをまだ聞いてなかったんだ。タイトルってどうやってつけてます？
まあ、そうですね、やっぱりそのアクセスを集めるために、まあ、工夫したっていうところで、やはりこの特別なんかこう SEO 対策というか、まあ、そういう、まあ、プライドのマニュアルにもそういう SEO 関係のことが書いてあったんですけど、なんかこのもうちょっと何年か前のなんか非リンクを集めるとか、なんかこう、なんですかね、こう、サテライトブログを作ってとか、そういうような、なんかいわゆる SEO 対策的なことは全く、やんなくて、まあ、本当にそのタイトルを気をつけたこととか、まあ、込み出しとか、そういう、まあ、タイトル文はそう特に意識をしましたね。特にその中でも、まあ、2語3語で、上位表示を目指すので、タイトルにきちっとその、2語3語のキーワードが、しっかり入ってて、そして、まあ、クリックさしたくなるような、こう、なんですかね、こう、面白そう、面白、あ、これちょっと面白そうだなってこう思ってもらうような、タイトル文。あと文字数は、まあ、基本僕は32文字までなんですけど、まあ、30文字前後で、まあ、うまくこう綺麗にこう並ぶような形で入れていったりとか、あとこう年号キーワード、何々2015とか、ね、あると思うんですけども、そういうイベントのなんかでは、まあ、なるべく入れたりとか、2015年何々、何々とはとか、なんかね、まあ、そういう、形で、入れていきました。まあ、Google とかで、その2語の検索すると、まあ、3語のとかバーっていろいろ出てくると思うんですけど、まあ、そういうものを、こう、そういう中から3語でより山のあるやつを見出しに入れてったんですけど、なるべくそのキーワードにその盛り込むようにして、まあ、入れすぎちゃうとペナルティになっちゃうと思うんですけど、
そうですね。
まあ、綺麗にちゃんと入れて、そして、なんかこう、カラさんのその、タイトル文のコツみたいなのも取り入れながら、まあ、試行錯誤しながらやっていきましたね、そこは意識して。
じゃあ、大体そのメインとなる3語のキーワードを盛り込んで、それはなるべく左寄せとかにしたんですか？
そう、なるべくできれば左寄せに、まあ、無理なく入れていく、無理なくというか、おかしくない形で入れていって、で、ちゃんと日本語として、まあ、ちゃんと分かると。それでいて、まあ、なんかもうなんていうか、あ、ここに、このブログ、この記事に私の知りたいことがあるってこう思ってもらうようなタイトル文っていうかね。サンゴとかでやっぱりこう検索したときに、そのサンゴが入ってるタイトル文の方がやはり、クリックされやすいと思うので、だからそこはもう素直に、 素直にその検索キーワードを入れていくような形で
素直に入れてで、うん、まあ、年号もできれば入れてで全部でだいたい30文字前後
そうそうですねで年号も入れてった方がなんか最新って思う、うん、と思うんですよ。
あ、そうですね。
なんか何々イベント2015っていうか、まあ、まあ今年が2015だと、うん、2012とかの記事だとなんか古いってね、うん、まあ、思われちゃうと思うんで2015だったらまあ最新っていうふうに思われるので、うん、まあそれはなあのそういうふうに、
うん、
あのなんかこう何々2015とか入ってそうなキーワードが出てきた時はそれを入れるようにうん、したりしましたね。
あ、なるほど。グッドキーワードで2015とか出てきたらなるべくそれをってことですね、
はい、そういったもうイベント系なキーワードとかね、
うんうんうん、
はい、やったりしました。そのあたりですかね、
うん、それでまあ、中身が別に来年も使い回せそうだったら、
はい、
そのタイトルの2015のところを2016に来年は変えちゃえばいいわけですもんね。
あ、そうです、そうしてます、うん、僕も今1年経ったんで、うん、今これから例えばまあ、梅祭りとか、まあ、お花見とか、まあ、今度去年書いたやつの記事をやっぱこの修正したりというか更新しないといけないんですけど、まあ、基本は変えないでその日程のところとか、
うんうん、
まあ、タイトルが2015とかになったのは2016とか、まあ、そういうのを今外注さんにちょっとやってもらってる やりだしてるところなんですけど、そういうのを、はい、やって、もらってますね、
うん、そうですね、それが一番楽ですもんね、はい、
使い回しにね。そうですね、そうですね、うん、で別にもうまだ上位表示とかされてる記事だったら別にそのまま別に維持組合でやった方がいいと思うので、
う
ん、で、
は
い、
そうですね、
うん、
なるほどなるほど。
そのあたりはタイトルはやはりちょっと神経を使いましたね。
うん、
それ
はまあ自分でねやっぱり魅力的な文言ってねボンボンこう考えるのって難しいじゃないですか。
そうですね、うん、
でなんかこうツールとか使ってます？
ツールはね、タイトルに関してはね、ツールは、いや、特に使ってないかったし、なんかツールなんかありましたか？その
一応、なんか私がおすすめしてるのは、ホッテントリメーカーってやつ。
ありましたね。紹介ありましたね。あれも見たことあるけど、あれはそう、今使ってないですね。最初、ちょっとやってみたんですけど、そうですね。あれは使ってないですけど、あ、今でもあれは使ってますか？
はい、私はね今ねホッテントリメーカーもちょっと見ますけど、どっちかっていうとコピーメカってやつ。
あ、コピーメカ、
っていうのも、
ね、聞いたことないですね。
それね、なんか前ね土井さんのメルマガでなんか紹介されてたんですよね。
はいはい。
で、あ、なんかこれも良さそうと思って、なんかそっちの方が割とタイトルに使いやすかったりして、まあどっちでもいけるんですけど。
あ、そうですか、うん、今ちょっと出してみましたけど、あ、出てきました。あ、こういう、こういうサービスがあると。はい、はい、
そうです。そこになんかこうキーワード盛り込みたいキーワード入れて、
はい、
なんかプルダウンメニューで、
はい、
なんか買うとか選ぶとか学ぶとか、なんか、
ね、ありますね、はい、
うん、読者がする行動をなんか選べれるようになってるんですよね。
はい、
ほんでそれでこうクリックしたら、
はい、
なんかキーワード候補、キーワードじゃないタイトル候補がなんかバーって出るっていうね。
ああ、そうですか。じゃあいいですね、これは。あ、
うん、これでも便利。
ちょっと使ってみます、うん、これ今度。はい、はい、ありがとうございます。
ぜひぜひ。
はい、
じゃあ基本的に山田さんはもうそういうのを使わずに自分でその産後のキーワードで素直にこう盛り込んで考えてるって感じだったんですね。
そうですね、そういう形で、まあ、あと Google に評価されるようにというか、
うんうん、
やはりよりこう、なんですかね、 Google のその評価としてこっちの記事よりこの自分の記事がよりこう選ばれるように、
うんうんうん、
で、まあ、外注さんにもその、まあ、そのワードアワードでそのワードじゃない、Excel で、記事のテーマを渡すんですけど、その時に、まあ、そういう、2語3語のキーワードをこう、まあ、散りばめるというか、まあ、
うんうん、
まあ、あまり SEO のことは言ってないですけど、まあ、自然にこう例えば前書きの方でちょっと盛り込んでもらうとか、
うん、
まあ、自然な形でやってくださいってことでは言ってますけど、
うん、
あまり、
うん、
あ、すごい指示はしてないです、うん、
あ、なるほど、はい、じゃあこの産後がメインだからねっていうのを渡して、
うん、一応そうですね、はい、
本文中になるべく盛り込んでねみたいな、そんな不自然じゃない程度に、
そうですね、まあ、自然に変えて、うん、まあ、いただければって感じなんですけど、うん、
なるほど、なるほど、
はい、
でちなみにその外注さんに渡してるのはその産後のキーワードと、
はい、
あとその前さっき見出し、込み出し、
はい、まあ、込み出し、はい、
うん、自分で考えてるっておっしゃってたんですけど、はい、それも記事作成してもらう時点で渡すんですか？
はい、僕の場合はもう込み出しももう自分の方で文を基本的に決めちゃって、
うんうん、
まあ、基本4つぐらい決めちゃって、
うんうん、
で、まあ、これでお願いしますっていうふうに渡すんですけど、だいたい込み出しは僕の場合はだいたい何々とはみたいな、何々ってとか、なんかこう何ですか、検索してる人の質問を見出しにつけちゃうことが多いんですよね。
なるほどね、
だから何々の日程とは、何々のアクセス方法とか、 何々の見どころは何々って何なのみたいな。でそれについて、まあ、あのライターさんはその質問に答える形で書くような形で、
うんうん、
こう起承転結な感じで入れてってくださいって感じで、まあ、マニュアルとともに渡してるんですけども、
うんうんうん、
はい、その僕の方でもこういうことをこのキーワードから知りたいってことは抜き出して、
うんうん、
それを、まあ込み出しにこう綺麗にこう入れてく感じで、
う
ん、まあ、最後まとめとか、
うんうん、
あと、まあ、そういう形でやっていくような形で、それであとライターさんの、まあ、まあ、エピソードとか、うん、まあ、思い出とか、
うん、
なんですかね、まあ、何かそれに関する意見も、まあ、入れてってもらうようにして、まあ、なるべくこう差別化するような形で、
うんうん、
まあ、うまくこう、まあ、1500文字以上で書いてくださいってことをお願いしてますね。
うん、なるほどね。そしたらその外注さんに渡すのはそのキーワードと込み出しと、
はいはい、
であと何か渡してます？
いや渡してないですね。
あ
とは渡してない、はい、あの採用するときには、う
ん、
あのそのライティングマニュアルは渡して、で、
はいはい、
まあ、最初何回かこうちょっともうちょっとこうですよとか、例えば何々ですね、うん、何々ですねとか、ねが多いかったらちょっとあんまねは入れなくていいですよとか、うん、もうちょっとあのまああの、まあ、記事にそのいくつかそのフリー画像を入れてもらってるんですけど、そのフリー画像のことについて、うん、あの、
うん、
もうちょっと入れてくださいとか、
うんうん、
YouTube の動画を配置してくださいとか、まあ、そういうちょっと、うん、あの指導しますけど、まあ、ある程度慣れてきたらもう、うん、まあ、あとはもうお願いする形で、うん、はい、やってますね。あまりこううるさく言っちゃうとうるさいなって思われちゃうのも嫌なんですけど、ちょっと、うん、ちょっとあの褒めながらちょっとあの、うん、要望を言ってくって感じですね。
あ、大事ですね。まず褒めて、
そう、
うんうん、
はい、
なるほどね。で、まあ、ちょっとその後、うん、
うん、まあ、いつもあの、まあ、いつもありがとうございますってことで感謝の気持ちを伝えて、
はい、
あの、まあ、なるべく、あんまこう雇ってるっていう、こう、
うん、
感じではもう全然接しないで、いつもご苦労様ですってことで、はい、あの、それで、うん、それを言いつつ、まあ、あの、もうちょっとここはこうやっていただいたら、あの、ありがたいんですけどって感じで、
うん、
で、まあ、お願いしながら、まあ、まあ、こう、だんだんこう、うん、ライターさんも、こう、うん、成長していっていただいてるって感じですね。
うん、なるほどね。
はい。
そうですね、やっぱまあ相手女性の方ですしね、当たりはなるべくこう柔らかくするのがね、
ええ、
いいですもんね、
はい、
あんまりこうピシピシ言うとね逃げられちゃいますもんね、
はい、でもですね、あの僕男なんで、
はい、
なんていうの、記事で例えば女性の記事、
ええ、
なんか着こなしとか髪型とか、はい、
うん、
なんか女性のファッションとかそういう、うん、まあ、あと病気とか関することって、
ええ、
なんかねリサーチするんですけどちょっとあんまり分かんないというか、ちょっとトンチンカンの時あるんですよ、
うん、
そういう時はちょっとおかしかったら直してくださいねとか言ってあります。
ああ、なるほどね、
あ
の一応込み出しとしては渡すんだけど、なんかちょっと変だったら、
はい、
そっちで適当に直してねみたいな、
そうなんです、うん、ちょっと変なとこあったらそれは別にだからある程度決めてくんですけど、別に絶対これってことじゃなくて、まあちょっとあれだったら直してもいいよとは言ってありますね。
ね、
込み出しに関しては、まあ、タイトルは大体変えないですけど、うん、うん、
はいはいはい、
はい、だから女性向けの記事は結構リサーチというか大変ですね、
うん、ああそうですね、意味分かんなかったりしますもんね、なんか今年のトレンドがフリンジでどうのこうのとか言うてもね何それみたいな、
うん、そうなんですよ、うん、
話になりますもんね、
はい、
なるほどね。じゃあ、まあその辺の込み出しとかはまあ割とちょっとこう緩い感じで、うん、まあちょっと変更も可能的な感じで外注さんの裁量も入れつつって感じなんですね。
そうなんですね。でもそうある程度、まあ、うん、僕の方で考えてから僕は、うん、はい、やるようにしてます。
うん、なるほどね、
はい、
で、その渡してるライティングマニュアルっていうのは私の外注化マニュアルについてるやつですか？
そうです、そちらを、はい、まあ最初渡してまた、
はい、
やっていく中で僕でもうちょっとこう、アドバイスしたことをちょっと足していったりとかしていって、
うんうん、
まあ、だんだんこうまたボリュームが増えたりとかしていったんですけども、うんうん、まあ、最初は基本はその川原さんのそのマニュアルを使わせていただいて、うんうん、それで、うんうん、お願いしていきましたね。まあ、僕も全然経験がなかったんで、
うんうんうん、
それがあったんですごい助かったんですけれども、う
ん、はい、よかったです。
そうです、それで、まあ、チャットワークとかも使いながら、アドバイスして、これは他のライターさんにも伝えておいた方がいいなってことは、まあ、マニュアルに足したりとか、チャットワークでまた皆さんにお願いみたいな形で、はい、伝えて いくようにしましたね。
はあ、なるほど、
はい、
外注さんとの連絡は全部チャットワーク、
はい、もうチャットワーク最初、まあ、メールで応募してから最初メールなんですけど、うん、まあ、チャットワークの方がいろいろやりやすいので、うん、こっちで無料で使えるのでお願いしますってことでチャットワークでやっていただいてますね。
う 便利ですよね、あれ
ちょっと、ね、便利、そうですね。で、まあ、今も結構みんなもう有名になってきたんで、みんな使ってる人も多くなってきたんで、
うん、
はい、特にそれでどうこうってことはなかったですね、うんうん、まあ、チャットワークでもうやってます、
うん、
今は、
うん、なるほどね、はい。でちなみにそれは外注さん一人一人との個別チャットですか、それともなんかライターさんまとめてグループチャットとか。
僕の場合個別でやってますね、
うんうん、
はい。グループだとまあ確かにすぐシェアできるっていうのもあるかもしれないですけど、まあちょっと、うんうん、やっぱりちょっと個人的にちょっと、うん、あれ言いたいっていうのもあったんで、まあ、うんうん、まあ僕は個別にしちゃってましたね、
うん、そうですね、はい。その方がなんかこうやっぱマンツーの方が何かとね、トラブルがなくていいですよね。
なんか、うん、なんか他の人も見えちゃうので、まあいい面と悪い面があるかなと思ったんで、まあ、うんうん、まあ、うん、でまあ皆さんシェアしたいときはまあまあそんな何十人もいるわけじゃないんで、まあちょっと書いて、うん、なんか返信の時に足して伝えるように、はい、してますね、僕は。はい、
そうですね、一人に書いたらあとコピペでみんなに貼り付けたらいいですもんね。
そうなんです。
うんうん、
であとマニュアルにもなんか付け足しとけば、はい、次に新しい人が来た時にはそれを渡せば、うんうん、ちゃんと読んでもらえば、
うん、
いいなと思ったんで、まあ、マニュアルは常にこう、まあ変えてったりはしましたね。
うん、
はい、でも基本はその川原さんのマニュアルから、うん、始めました。
ほう、
はい、やっぱあれがあるじゃないとだいぶ違うと思いますね。
あ、最初はね分かんないですもんね、やり方
が
ね。
分かんない、こっちも経験がないですし、
うん、
こっちも記事を書いたことがないので、
そうです
ね、指導ができないですよね。
そうですよね、
う
ん、まあ、私も実は1記事も書いてないんでね、ぶっちゃけマニュアルも、まあ、正直そのプライドの教材とかから、はい、まあ、そのこれを外注さんに書くにあたって知っておいてほしいみたいなのを、まあ、まとめたような感じなんですけどね、うん、そういうのがないとね、なんかお手本がないとね無理ですよね。
そうですね、うん、やっぱりこの基本的に主婦の方なんで、まあ、書くのは好きだけど、やっぱりそういうなんかこうね、うん、流れとかそういうのがやっぱり指示してないと、はい、これキーワードって渡されても何をどういうふうにっていうのがわからないので、
うんうんうん、
はい、やはりこうマニュアル、ね、常にこうマニュアル、まあ、他のも下書き投稿とかもそうなんですけど、常にこうマニュアルを作るようにはしてますね。
あ、なるほどね、
はい、そうすればやっぱもう一回やった仕事が次にこうね、うん、こう一からまた言うことがないので、
うんうん、
はい、なるべくこうマニュアルだったり、まあ、動画を撮ったりとか、
はい
はい、そういうようにして楽をするために作ってますね。
そうですね、一回作ったらね、もうずっと使い回しができますからね。
そうなんですね、はい、
じゃあ常にそうやって気づいたことは付け足してブラッシュアップを図っていくっていう、
ね、はい、そんな感じですね。そうした方がもう楽になるんで、
う
ん、どんどん、
うん、そうですよね、
はい、
また新しい人に一から説明ってかなわんですもんね。
そうなんですよ。はい、
であとブログがある程度記事が入ったら似たような記事見せて外注さんに例えばこんな感じでお願いしますみたいなも言えるようになってきますよね。
そうですね、こういった形でちょっと参考にしてくださいってことで、
うんうん、
はい、実際見てもらうと一番分かりやすいと思うんで、
そうですね、
はい、ブログの URL を出したりとか、あと、まあ、その記事の、はい、外注さん募集するときに、まあ、そういうのをちょっと運営してるブログですってことで、こんな感じのを記事をいろいろ書いてほしいんですけどってことで載せたりしたこともありますね。
はい、うん、なるほどね、
はい、
そうですね、やっぱ実例ね、お手本を見せるのが一番早いですからね、
うん、そうですね、はい、
イメージもつかめますしね、
はい、
うん、なるほどです、
うん、あとでも外注さんでも、はい、やはりでもその、まあ、外注さん外注課でちょっと気をつけてることっていうことで、
はい、
なんですかね、まあまあ、そういうコミュニケーションをよく取るってことも、大事だったんですけど、まあ、外注さんでもなかなか採用記事はまあまあ良くて採用したんですけど、
やっぱり
なかなかこうもうちょっとこうしてくださいねとかお願いとかしてもなかなかこうやってくれなかったりとか、
あ
と一番多いのはやっぱりこう連絡がなかなか返ってこないというか、う
ん、
基本的に今週はこの記事で、まあ、3記事でお願いしますねってことで月曜日に頼んで、で土曜日までに書いてもらうっていう感じでやってもらってるんですけど、はい、全然連絡納品もないし連絡もなくて、それで何日かしてから、うん、いや実はちょっと用事があってとか、
うん、
そういう感じの人がいるんですけど、そういうとやっぱ仕事なんで、
うん、
やっぱ連絡が取れない人はちょっとそういうことが 1,2 回あるともう次からもう記事の依頼はしないでそのまま、
うん、
もう終わっていただくって感じになりましたね、
うんうん、うん、なるほどね、
うんうんうん、
まあ、じゃあもうそこはこだわらずに次って感じですね。
そうです、もうそういう人いちいちその指導しててももう拉致が開かないというか、うん、それだったら新しい人を採用した方がいいやって感じで、 別にほら変な話、身内とか兄弟じゃないので、
うんうん、
別にそこまでね、かあの、うん、ね、しなくても別にいいので、
うんうん、
もうやっぱり連絡とかそういう、やっぱりそういうコミュニケーションが取れない人はもう、
うん、
あのもうやめていただく、
はいはい、
うん、まあ、募集の時にそういう人はちょっと困りますって書いてあるんですけど、まあ、実際雇ってみたらちょっと、ああこういうとこはダメだったなっていう人はちょっとやめていただくようにしましたね。
うん、なるほどね、
はい、
じゃあまあそういうのを見極めるためにもやっぱり最初は例えば10記事とかで少ない目に契約しておく方が無難ってことですね、
はい、そうですね、無難、そうですね、最初はちょっと、うんうん、はい、少しちょっとテスト期間的な形で
うんうん、
やっていく方がやっぱいいですよね。
ですよね、はい、いきなりなんか30とか50とかガボって契約しちゃうよりも、
ね、そうですね、
うん
うん、そしてそれが終わってからお金を払うような形にした方がいいかもしれないですね、あのクラウドワークとかで。
そうです、そうですね、
うん、
最初はじゃあ少量ずつと。
そうですね、まあ、こっちも慣れてないっていうのもありますし、お互い様子見というか、うん、そういうところもあると思って、うん、
そうですね、何でも使用期間っていうのはありますからね、
はい、
うん、
そうですね、
うん、他に何かこう気をつけてることとかって。
そうですね、まあやって、まあ、やってというかないんですけど、まあ、例えばこの人はやっぱりいいな、この人はずっとお願いしたいなって人にはちょっと、少し、まあ、
うん、
例えばちょっと単価を上げてあげるとか、ちょっとお礼をしてあげるとか、
うんうん、
やっぱりちょっと、まあ、人間なんでちょっと差別化、あのやっぱりいい人はなるべく、うん、ちょっとこうボーナス的なことをやってあげたりとか、
うん、
はい、そういったのもいいかなと思いますね、うん、やっぱこの人は話したくないというか、うん、変な話、それでも社員を雇うことを考えたら全然安いので、う
ん、あ、まあ確かにね、
うん、なのでまあちょっとこう、うん、まあ、うん、なんですかね、まあ一個一個の単価プラスちょっとしてあげたりとかね、
うんうん、
そういうこともいいかなと思ってますね、はい、
じゃあそのボーナスっていうのはそのお給料で渡すんですか、それとも何か物を、例えばお中元とかお歳暮を送ってみたり。
あ、そうですね、物は送ってないですけど、まあ、ちょっとプラス、うん、例えば5000円とか、
はいはい、
まあ、なんていうんですかね、もう、うん、なんか固定費的な形であげてもいいかなっていうか、うん、まあ、今までしてなかったんですけど、はい、もうちょっとあのしてあげてもいいかなって思う人がいるので、うん、
あ、なるほど、
はい、もう
優秀な、
うん、優秀な下書きとかでもすごくいろんな、あの、
うん、
なんですか、リライト、おかしいところリライトしてくれたりとか、リライトというか足してくれたりとか、すごい、
はい、
あのすごくやってくれてる人がいるので、ちょっと申し訳ないぐらいな感じでやってもらってるのでちょっと一回150円ではもうとちょっとね、悪いような形、悪いというか、うん、いいですけど、うん、
それは投稿さんですよね。
そうなんです、投稿さんなんですけど、うん、まあちょっと、うん、右腕的な感じで、あのこれやっていただきたいから、ちょっとしてもいいかなと思ってますね、うん
うん、なるほどね、うん、まあそれでもね、月88万稼いでたらね、150円がね180円とか200円になってもね、それが何って話ですもんね。
そうなんです、そうなんです、本当にそうなんです、うん、なんか税金をたくさん払うよりいいかもしれないなと思って、
そうですよね、逆にね、そんなお国に持っていかれるよりね、
うん、そうですね、
うん、
人に投資した方がいいかなっていうか、
うんうんうん、それはありますね、まあ、言ってみたら、はい、あのシェアっていうかね、あの還元していくって感じですよね。
はい、
まあ、じゃあ稼げるようになったら徐々にそういうことも考えていってってこと
ですね。そうですね、あのいい人にはそういうさらにこう、うん、はい、あのさらにこうやっていただくような、うん、なんていうか、うん、あのやっぱりいろんな募集もクラウドワークスとかしてるので、やはりどうしても、まあ、うん、単価が例えば200円より300円300円400円って、まあ、同じやるんだったら流れちゃうっていうね、うん、人もいると思うんで、まあ、本当にいい人で話したくないと思ったら、うん、もうその人には、うん、まあ、あのね、ちょっと上げても別に僕はいいかなと、まあ、最近思ってますね。
なるほどね、
うん
うん、そういうやっぱまあ感謝の気持ちをね、あの、はい、形にして表すっていうのが大事ですもんね、
はい、
うん、あとそれはまた、
うん、プレゼントももうそうですね、うん、やった方がいいですよね、絶対ね、
うん、そうですね、なんか、うん、まあ、私まあ時々あの誕生日プレゼントなんかね送ったりするんですけどね。
ああ、そうですか、はい、
うん、すごいなんか喜んでくれたりとかしますね、
はい、うん、そうですね、そういうのもいいですよ、本当に、うん、
ね、でこうあのメッセージカードとか入れてね。
ああ、そうですね、もうやっぱこう、うん、なんていうか、こうネットだけで顔が見えないので、
うん、
やはりそういうチャットのそういう言葉とか、
うん、
そういったのはすごい気をつけてますね、やはりちょっとこう、うん、ねぎらいの言葉というのは、
うんうん、
はい、
感謝とねぎらいとね、
そうですね、うん、うん、それは添えるように、いつ
も助かってます、
はい、
うん、
そのあたりですかね、やはり。
ああ、うん、なるほどなるほど、はい、まあ、外注さんを使うときに、まあ、気をつけてるのはそんな感じっていう、
そうですね、
ことですね、
これ、はい、
うん、分かりました。なんか今日はすごいいろいろいっぱい聞かせてもらっちゃってありがとうございます。
そんな話にもいろいろ僕もね、いろんな、はい、語らせていただいて、はい、
で、なんかあの山田さん今後そのトレンド以外に、 はい、ちょっとこう情報発信的なものも、
はい、
していったりとかそういう計画もあるみたいなことをちょっとちらっとおっしゃってたと思うんですけれども、
はい、そうですね、まあ、今までそういった、まあ、情報発信というかそういう、うん、ようなことってほとんどしてなかったんですけど、まあ、これからそういうこともしていきながら、うん、まあ、さらに、うん、この運営しているごちゃまぜブログも、まあ、今度2年目になりますけど、まあ、同じ、まあ、資産化できるように、まあ、こうメンテナンスしながら、まあ、さらにこう、まあ、特化型ブログも今ちょっと立ち上げようと思ってまして、まあ、そういう、そういうのも実践しつつ現役でしつつ、まあ、そういう発信なんかも、うん、まあ、これからやっていけたらなと、うん、思っているんですよね。まあ、このトレンドブログ、まあ、プライド方式でやってる方がたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、なかなかちょっとつまずいてて、はい、なかなかこううまく報酬が上がらなかったりする方も多いかなと思うので、はい、そういう方たちにちょっとこうそういうアドバイスというか、まあ、そういうちょっとした、うんうん、コツなんかも発信していけたらと思ってます。
あ、素晴らしいですね、はい、なんかもう最初に言ってたギブの精神じゃないですけど、
いや、はい、
うん、やっぱねそういう実際に成功してなおかつ、まあ、現役で、
はい、
うん、やってるプレイヤーの人の言葉っていうのはみんなこう一番聞きたいとこだと思うんですよ、
はい、
ね、過去に稼いでましたじゃなくてね、
そうです、 今もうねやっている現役でやってて、ね、それで気づいたこととか、うん、ちょっとしたコツとか、
うんうん、
はい、僕も川原さん そのメルマガとかいろんなアドバイスですごく、
うんうん、
それがすごい生かすというかそこを取り入れて、ね、うん、報酬を稼げましたので、
うん、
やはり今度は自分がやったことをまあ何かアウトプットして、うん、いけたらと思ってますね。
あ、はい、素晴らしいですね、それはね、うん、でそれはどういうふうな形で今後ブログとかなんとかですか？
そうですね、ブログとか、まあ、メルマガはまだやってないんですけど、まあ、ブログで、まあ、記事を書いていけたらと思ってまして、
うんうん、
はい、そこで、まあ、なんかいろいろと、なんか役立つ有益なことを、まあ、発信していきたいと思ってます。
あ、じゃあ僕はこういうふうにプライドを実践してますよみたいな、うん、そういうコツ的なこと、
はい、そうです、アドセンスで、報酬上げるためのちょっとこうポイントとか、うん、そういったことですね、
うんうん、
はい、ちょっとしたことかもしれないけどそのちょっとが結構大きかったりするので、
うん、
はい、そういったものをこうやっていきながら、
な
るほど、ね、はい、と思っています。それで例えばそこで、なんか分かんないことをちょっと質問を受けたりとか、まあ、なんかとアドバイス、はい、まあ、返信コメントなんかいただけたら、まあ、こう折り返し、うん、まあ、アドバイスなんかもできたらと、うん、思ってます。
あ、すごいですね、個別にアドバイスもくれるんですか？
アドバイスもそうですね、まあ、コミュニケーションできればと思ってますね。
お、
はい、
そのブログっていうのはまだ立ち上げてないんですか？
ブログはまだちょっと、昔書いてたのがあるので、それから記事が、うん、まあ、ほとんどこっち、まあ、忙しかったんでしてなかったんで、うん、まあ、これからちょっと、まあ、もう一生懸命やるつもりでいます。
あ、なるほどなるほど、
はい、
ちょっと、もうブログ立ち上げてるんだったら私もそれ見たいなと思ったんですけどね。
あ、そう、あ、いえいえ、まだ全然あんまりアドセンスの発信してないんで、それはちょっと、もうちょっとできたらもうお知らせさせてください。
はい、わかりました、はい、じゃあそれは楽しみに待ってますね。
はい、
ブログ以外のなんかそういうこうちょっとアドバイス的な発信とかっていうのは何かされる予定ありますか？はい、
そうですね、今ちょっと考えてるのはその、まあ、川原さん そのメルマガ読者さんとか、まあ、で、まあ、プライドを購入して実践されてる方とか、まあ、これからちょっと始めたいとか考えてる方が、まあ、まあ、かなり多いと思うんですけれども、そういう方たちに、まあ、僕がちょっとまあ1年で一応500万っていう、まあ、アドセンス楽天ブログですね、から報酬をまあ、出す実績、そういう結果を出せたので、まあ、その、なんですかね、まあ、そういう何か、悩みを持ってる方の、まあ、相談を、まあ、スカイプで、まあ、まあ、もし、できたら、まあ、無料でですね、まあ、受け付けられたらとちょっと考えたんですよね。
それ無料っていいんすか？
はい、無料でも本当に、いいんで、まあ、
本当ですか？
まあ、できたらそのプライド、河原さんのもうからプライドを購入された方が一番いいんです。まあ、もうすでにやり始めた方がいいかなと思うんですけども、まあ、そういう方でちょっとなかなかちょっとつまい続いてるとか、まあ、数ヶ月やったけどなかなか伸びてないとか稼げてない方とか、まあ、今ちょっとやめちゃってる方とかで、
はいはい、
まあ、もうちょっと教えてほしいって方がいらっしゃったら、まあ、その方のちょっと悩みを聞かせていただいて、 で、まあ、僕もこの1年やってきたんで、そこで、何が原因なのかとか、まあ、もうちょっとどうすればこういいのかっていうその方向だったりとか、そのことをアドバイス、を、まあ、していただいて、まあ、そこでまたなんとか頑張って やっていただけたらなと思ってますね。
ああ、な
はい、
るほど、
もう
なる
無
ほど。
料で、まあ、もう最初、まあ、本当にお礼ということで、川原さんのもうメール、川原さんのに対してのお礼のお返しで、まあ、メールマガドクさんと、まあ、川原さんもスカイプ相談やられてると思うんですけれども、まあ、また違ったこう視点というか、違っ
そうです
た目
ね。
線でまたこうアドバイスできるかなと思うので、はい、まあ、男性の方でも女性の方でも、どんな方でも、まあ、やられてる方だったら、もう大歓迎ですので、ぜひこう、なんかちょっと相談、悩みをちょっと聞いてほしいという方がいらっしゃいましたら、ぜひおっしゃっていただければ、日程を調整して、まあ、コースで、まあ、お話できたらと思ってます。
ああ、それはどっから申し込んだらいいんですか？
それは僕の方でこの、申し込みフォームをちょっと、まあ、作りますので、そこに、まあまあ、お名前と、もしブログがもうありましたら、ブログの URL とか、でそこにまあ、お悩みが聞きたいこととか、質問したいこと、お悩みとかを、まあ、フォームの方に書けるようにしておきますので、それを書いていただいて、であと、まあ、スカイプの日程が、まあ、希望がありましたら、何日の、何時から何時頃っていうのが、まあ、2つ、3つ、もし書いておいていただければ、折り返し調整して、それに合わせて、なるべくこうスカイプできるように考えて、折り返しをしますので、そこで、まあ、その日にスカイプ、をできて、そこでいろいろと聞かせていただいて、回答、というかね、させていけたらと思ってます。まあ、フォームを用意しますので、はい、そこに気軽にまずは送っていただければ、はい。
したら、そのフォームを、一旦私のところに送ってもらったら、
そう
こ
です
の
ね。
対談と一緒に、このメルマ、この対談をこう皆さんにね、メルマガ読者さんにこうメールで送ろうと思ってるんですけれども、
はい。
そこにそのフォームって載させてもらうことってできます？
はい、大丈夫です。そこのフォームのリンクというか、そこで、クリックしてフォームに飛ぶように飛んでいただいて、そこで、はい、送信をしていただければ、折り返し、こちらから、お返事出しますので、はい。
じゃあ、それは、まずそのまだ何も知らない、トレンドアフィリのこと何も知りませんっていうんじゃなくて、まずプライドを持ってて、で、私の外注化マニュアルも持ってて、で、すでにそれをもう読んでいるという前提の人ですね。
そうですね。できれば、その、まあ、河原さんからその特典付きでプライドを購入した方の方がですね、やはりこの、まだこれからワードプレス、プライドも購入してないし、まだ全然何も、ただ興味があるっていう人だと、ちょっとまだ前提条件、ちょっと大変なんで、もうすで
そう
に
ですね、
用意、
一からっていうのが
はい、
ね。
その、もうすでにもう、まあ、もうブログが用意した状態で、まあ、実践し始めた方とか、まあ、もうしちゃってたんだけど、今ちょっとなんかうまくいかないでやめちゃってるとか、ちょっと迷ってる方の方がよりいいかなと思うので、まあ、
ああ、そう
限定
です
する
ね。
わけではないんですけど、まあ、基本的には河原さんからその購入された方向けの方がふさわしいかなと思ってます。
まあ、外注化のコツなんかをその方が具体的に教えれるからっていう
そうですね、
話です
もう
ね。
知識ももうある、まあ、もうあるので、そういう前提が整っているので、こちらもアドバイス、ね、しやすいですし、
そうですね、より実践的にこう踏み込んでできますもん
は
ね。
い、そうなんです。ですので、もし無料というか、相談乗ってほしいという方で、まだプライドを購入されてない方は、ちょっと河原さん経由でプライドをまず購入いただいて、それで、それからマニュアルを読んでから、もしマニュアルを手にしてから申し込んでいただけるとありがたいです。期限は特に、何日までと今回設けないので、まずそこで持ってやることが、まあ、まあ、条件ではないですけど、まあ、その方が、まあ、一番いいかなと思ってます。
まあ、話が早いから
そう、
と。
そうですね。はい。その方がいろいろ、マニュアルに沿って話したりとか、まあ、いろいろもう分かってると思いますので、はい。その方が僕はいいんじゃないかなと。はい。ですので、まずは、河原さんから、ご購入いただければ と思います。
なんかいいんかなって感じ
い
です
や、
けどね。なんか私から買ってもらって、そんな山田さんからなんか無料で、相談って申し訳ない。
その代わり、まあ、無料でさせて、僕の方で、アドバイスは、させていただくので、 そこが、まあ、いいかなと思います。その分、させていただくっていうことで。
いやー、なんかすごいめっちゃいい人ですね、山田
い
さん。
やいや、そうです。はい。もういろいろ感謝の気持ちで、はい。
本当ね。
です
い
の
や、
で、
とり
ま
あえず、
あ、そうですね。まあ、ちょっとでもちょっと聞きたいとか、ちょっとでも話してみたい。まあ、やっぱりなかなかこう周りで、トレンドアプリを実践してて、その報酬を稼いだ人となかなか喋る機会とか、こう話を聞いてもらう機会ってなかなかこうないと思うんですよね。はい。ですので、なかなか近くにいないので、まあ、こういうスカイプで、本当に、例えば何十分でも話すことですごい、1ヶ月、2ヶ月悩んでたことが結構すぐ5分ぐらいで解決しちゃったりすることもあると思うんで、
そう
そ
で
こ
すね。
で、ぜひ、こう、で、まあ、一応自分も稼げた、結果、それだけ実績が一応あるので、まあ、なんとか、信用していただいて大丈夫と思いますので、で、同じプライドで稼いだっていう条件は一緒ですので、話も聞きやすいと思いますので、ぜひ利用していただければと思います。はい。
すごいっす。じゃあ、それフォーム後でいただい
そうです
て、
ね。ホーム後で、
で、
ちょっと、河原さんに、お送りしますので、一緒に、はい。
じゃあ、そ
案
れ
内していただければ。
第1号で京都府在住の川原正代と言い
あ、
ますって言って、スカイプ
は
相談
い。
お願いしますって言って送っていいですか？
ぜひ。あ、それは有料でお願いします。はい。
私だけ有料
ぐらい。
かい。悲しい。差別や。
はい。ぜひ、ぜひ、どんどん応募していただければ、嬉しいですね。はい。
わかりました。じゃあ、それ聞いたらね、すごい読者さんもめっちゃ喜んでくれると思いますので、
はい。
それはぜひ。
も
じゃあ、
う、
ちょっ
今
と。
回お礼ということで、させていただければと思います。はい。
もうとんでもないです。
はい。
もう本当に、もうこちらこそありがとうございました。
あり
なん
が
か
とうござい
今
ま
日は
す。
いろいろと聞かせてもらって、
はい。もういろいろと、またお話できてよかったです。
もう参考になりました。
はい。
したら、そうですね、もう皆さんも今、多分この聞いてる時点で、早くなんかこう、申し込みたいって、もうなんか多分指がね、マウスに向かってると思うんですよ。なんで結構ちょっと最初、大変になるかもしれませんけれども。
そうですね。たくさんいらっしゃった場合は、ちょっと順次、ちょっとまあ、調整して、
そう
さ
で
せ
す
てい
ね。
ただくんで、必ず、大丈夫ですので、大丈夫、ゆっくり申し込んでいただければ、はい。
優しいな、
はい、
もうほん
大
ま
丈夫
に。
ですか。
そうですか、
で、
わ
ぜ
か
ひ、
りました。
なんですかね、せっかく購入して、やり始めたので、まあ、諦めないで、やっていただければ、まあ、続けていければ、遅かれ早かれ、報酬は大丈夫、上がってくる、個人差は確かにあるんですけど、上がってくると思うんですけど、やめちゃったらもう、絶対ならないので、はい、とにかく、正しいこうやり方でやっていけば必ず大丈夫と思うんで、まあ、その辺は解決していただければ大丈夫と思います。はい。ね。
わかりました。じゃあ、今日はすごい本当に長いこと、
いや、
い
こ
た
ちら
だ
こ
き
そあ
ま
り
し
が
て、
とうございました。はい。
どうもありがとうございました。
はい。
助かりました。
はい。
したら、またよかったらお話聞かせてくだ
そう
さ
です
い、
ね。
今
はい。
度
ま
も。
たよろしくお願いします。
よろしくお願いしま
はい。
す。じゃあ、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
失礼します。